それでは本日は、ゲストにですね、柔道家の石井千秋さんを迎えております。石井さんはですね、これから詳しくお伺いしようと思うんですけども、日本の、早稲田大学をご卒業なさってブラジルの方に来られてですね、ブラジル人として帰化しまして、ブラジルで初めて柔道のオリンピックに出て銅メダルを取られたメダリストであります。
英雄ですね。
ではご本人にてお話を聞いていただきます。どうぞ。こんにちは。お願いいたします。
はじめまして。
はじめまして。
石井千秋と申します。
はい、今日はどうもありがとうございます。
恥ずかしいんですけど、無理やり話をさせられて一番心がけているのは、
はい、
今まで柔道に生かされて柔道でここまで来ましたから、その柔道のプロパガンダ宣伝ですね、そういう意味で今日出席したんですけど、
そんな固く考えないで。石井さんは失礼ですけど、今日はね、黒いスーツで、黒いサングラスで、
ちっちゃくね、
お年がわからないんですけど、おいくつぐらいになられるんですか？おしゃべりクイズ。
先ほどは、お年任せしましたので、
私はちょうど昭和16年、10月1日生まれですから、
はい、
もう来月の1日で、70歳、古希になります。
言えない。
だから本当言えないね。本当、私のうちは栃木県の足利市っていう町で、父が鉄工場と、それから道場、柔道の道場をやってまして、私はそこの五男坊で、上に兄貴が4人おると、で姉と妹がおると、そういう家族構成 で、
はいはい、
で小さい頃から父にもうめちゃくちゃ柔道を仕込まれまして、4、5歳の頃からもうしょっちゅう稽古、歓迎稽古って兄貴たちに引っ張り回されて、くずかれて、もうめちゃめちゃにされてきたもんですから、外に行くと強くて、うちじゃもう、おい、ちこ、何やねん、顔がちこい、嫌なんだって、そういう立場だったんですけど、そのおかげで外に行くと、ものすごくもう強い。どこ行っても小学校、中学校、みんな番長で一番威張ってました。そういうんで、柔道にずっと続けてきたもんで、もう中学生で黒帯、高校生で三段で、大学に進み、もうすぐ四段ね、トントン拍子に行ったんですけどね。
お兄さんたちも追いかけられる柔道のメダリストなので、もちろんね、大柄っていうか、すごく大きい体をされてるんですけど、お兄さんたちも皆さん柔道をされて
るんですか？もう父が柔道の本当にもう辛いって言うんですかね、もう柔道が好きで、じいさんの代から栃木のその足利が野州一帯でね、こういう柔道、道士館っていう道場があって、道士館、鹿児島の道士館っていう名前と取ってね、武士を作る館だと。それで子供たちにその柔道をこう教えて鍛え上げたわけですよ。
おじいちゃんからもう柔道かね。
そうなんです。
じゃあ私実は黒帯三代って本持って、お父様おじいちゃんもそうなんです、黒帯四代ですね。
四代ですね。もう五代ですよ。
五代、
なぜかって言ったら、今長女のタニアの息子がアメリカの、全米のチャンピオンになったりね、今度は絶対パーメリカのに、上手パーメリカのに出てきますよ。とにかくすごい、もうみんな、
ということはね、おじい様も強かったわけ。
そうです。うちのね、おじいちゃんっていうのはすごい人でね、もう大柄で、もうとにかくいつも自慢話にそのいろいろ武勇伝をこう聞かされたんですけどね、朝倉の喧嘩で16人俺は払ったなんて、その時にその柔道は役に立たなかった、で、どうしたんですかって言ったら、いや、みんな 手足を折って、うん、その当て身で勝ったって言ってね、威張ってました。それで、まぁ、天津信用流っていう柔術をね、ずっと、おさってたんですけど、
おじいちゃん
をね、うん。だけど、その、講道館がどんどんどんどん全国をこう、制覇してね、うん、で、まぁ、加納先生から、柔道に随身しないかというふうにね、言われまして、それで、この先生が最初、五段、あの頃の黒帯っていうの初段で、どこの先生が、先生が務まったんですよね。それをね、五段はみんな当たり前じゃないかって、
うん。
で、この先生が、六段をね、そのまま送ったんですよ。くれたんですよ。
ということ、おじいちゃんってさ、明治の生まれ、
うん、慶応ですよ。
慶応から。うん
慶応2年。
うん、
もう、要するに、ほら、明治維新のね、前ですよ。
ですよね。
で、93歳か4歳まで生きたんですけどね、私は覚えてるんです。とにかく、そういうんで柔道を続けてきたもんでね、
うん。お父さんはさ、そしたらその強いおじいちゃんの何番目の子供だったの？男一人って
。いや、うちのじいさんはね、
うん、
女の娘がね、うん8人か9人いてね、
うん、
で、男は3人しかいないんですよ。あの子はみんな子だったんでね。それでね、おじきって言うんですか、うん、親父の弟も、
うん、
その兄貴も全部柔道やってたんですよ、うん。で、古道館に通わされてね、初中稽古、寒稽古に行ってね、とにかく随身して、
うん、
父が死ぬとき、7段、8段送られたんですね。
うん、
あ、そうだね。うちの祐吉って言うんですけどね。
あ、
祐
吉だね。
そういうことでね、私が、ちょうど昭和16年の10月1日っていうとね、太平洋戦争始まったのが12月8日なんですよ。ね。その頃、まあ、うちの父はその、マレーの作戦、マレー作戦、シンガポール攻略ですね。で、それで、徴兵されて、海南島でね、待ってたんですよ。この上陸を。シンゴラと小田原に上陸するっていうことでね、もうとにかく山下兵団のね、先兵で、まあ橋をかけたり、後兵ですね、もう先に出てやる。だからもう絶対帰れないなっていう意味でね、私にね、選手っていう名前をね、それで、まあ俺の帰りは選手の思い出待てと、ね、そういうような意味もあってね、しわき。死んであって帰ってきたら千秋になってたけど、
まあ、いや千秋の
千秋とにかく6年ね戦地を駆け回ってね、まあマレーからタイね、それからビルマ、最後スマトラで不良になってね、帰ってきたんですけど、まあ本当ね苦労してね戦争でね、もうすごいそういう戦友会ってのがあってね、しょっちゅう南方に行ってましたけどね、そういうのがあってね、私もやっぱ海外に憧れて、でまあ兄貴も非常にもう強くてね、そして私よりよっぽどあったんですけどね、
千秋さんのお兄さん
4人
いるわけですよね、
みんなね、豪傑で強かったんですよ、
ですよね、
めちゃくちゃやられてしま
った、
め
ちゃ
くちゃやられてしまった、ね、
だけで
100段ぐらいあるんですよね、
親戚の方も強そうですよね。
吉さんの上と下、おじいちゃんは名前なんていうの、石
井清吉って
言うの、清吉さんは兄弟はいなかった、清吉さんだけが強かったの、
うちのじいさんはね、あんまり、兄弟っていうのがいなくてね、こっち、足利の方でね。
慶応の前の。
で、
慶応の前の清吉さんには、祐吉さんと、あと誰がいるんだ
ろう。爪を、藤吉郎って3人おったんですよね。で、父は2番目だったんですよね。まあ、そういうんでね。
いとこもやっぱりじゃあ、
いっぱいおったんですよね。まあ、その、爪尾さんの息子とかね、とにかく、まあ、みんな柔道よくやってました。その、
親戚だったら柔道
だよ、そうなんですよ。
千秋さんのお兄様方の人は今柔道はお続けになられてる方とかは、
もうみんな年ですからね、80近い80以上のやつも、長男は亡くなったし、今次男が道場と接骨院やってね、
で、
ね、 で、三男坊は、バオズの柔道部のキャプテンでね、エースで。
で、
それで、強かったんですよ。もう学生時代は近い地でね、学生の県米施設、柔道施設に選ばれてね、カルフォルニア、ハワイ全部、全部回ったりね。で、卒業と同時にフランスへね。
3年前はフランス行っちゃったの？
柔道教えに行っちゃって。で、ずっとそれからまあ、ローマオリンピックだの、なんだの、そういう NHK に入ってですね、向こうで。で、向こうに、まあ、25年くらいおったかな。それで今はね、NHK に入って、リタイアして、まあ、八ヶ岳の方に山荘を作ってね、やっぱり悠々自適してるんですけどね。とにかくそれもね、柔道強かったですよ。
4番目は
?4番目も黒帯なんですけどね、これは、仕事の方がすごい、できてね、で、鉄工所を大きくして、石に近い、もう栃木じゃ、10本の指に入るぐらいのね、結構いい鉄工場、機械やって、部品、そういう車の部品とかね、セロラルなりとか、そんなものを作ってね、足とかの材料をやってます。金吾って言うんです、それはね。一番上が春夫、から清志、勇、金吾、シャーシ。そういうの、あれで、私が、結構です
。なんで、まず、早稲田にはもう柔道で、スイスイって入ったわけですよね、きっと。そんなこともない
です。そうでもないですね。
でも、やっぱり、
柔道で入ってみたいな。
そうなんですよ。推薦でまあ入ったんですけど、まあ柔道部あの頃ね、早稲田はもう名門で、都内、それから全日本でも準優勝3位ね、いい成績いつも取ってたもんですから、もう私らの頃、全国のまあ国体インターハイのチャンピオン連中が圧倒しかけてね、で、ちょうどあの頃早稲田はね、まだ、夜間部があったんですよ。2部って言うんですけどね。それで、柔道の選手だの、水泳、陸上、野球、みんなね、小学部の、第二小学部、第二設計学部、第二、みんな夜の間で夜間部に入るんですよ。
なるほど、昼間は稽古だ。
そうです。だけどね、私、まあ、夜間部で夜勉強するのはしんどいぞと思ってね。それでね、一番、下のランクのね、教育学部に入ったんです。
あ、すごいじゃないですか。
教育学部ってのはね、面白いんでね、夜間部はなかったんですね。
はいはいはい。
で、先生になる学部で、私学じゃ早稲田だけなんですよね、そういう教育のあれやったのは。
あ、
そうです。それで、教育学部で入ったおかげで、まあ、朝、決勝に稽古に行かされて、で、午後、また、わざわざ2時間やって、それから子供に行けって言うんですよね。
夜に、
まあ、1日3回稽古なんてのはとてもじゃないと思ったけど、まあ、後輩1年生はそこにもうしごかれたわけですよ。この学年で全日本制覇するんだったわけでね。まあ、常時150、60人のね、部員がおってね。で、予断が14、15人オリンピックもいたんですけどね。とにかくすごい盛んな時代だったんですよ。黄金時代って言うんですか、東大学の柔道部の。今は弱いですけどね。
今は弱いんですか。
今
は
弱い。
もう、あの柔道がですね、強いし、
いやいや、昔はね、そういうのあったんですよ。
も
う
なんか、
恥ずかしい
話なんですけど、私の父も同じ年で、早稲田なんです
よ。そうなんだ。
で、柔道もやってたんですよ。全然、あれですよ、柔道じゃないし、柔道ではなんか、もちろん、もちろん、とんでもない、とんでもない。遊びてて、まあ、あの当時は、剣道か柔道を、まあ、男の子が生まれたら親代表させるっていうので、兄には剣道、弟は先生、弟だったんですけど、柔道っていうので、私、小さい時に、早稲田の試合に一緒に行った記憶があります
よ。
小さいからもちろんもう卒業されてて、もうご活躍されてる父も もちろんね、年を取ってるんですけど、結構私超馴染みがあったんだって、思い出しました。って、
そうか、
試合を 見に行きました。
そうですか、ありがとうございます、
ね、あのすごく
ちょうどね、私の時代の時にね、東京オリンピックがあったんですよ。
ああ、そうですね、はい、うん、
それで、まあ、柔道界こぞってね、うん、あのオリンピックに行ってよということでね、まあ、すっごいその競争があったんですね。64年でしょ。
そうです
よね、私もちょうど64年卒業したんですけど、で私らはもうそれで口きちゃったけど、とにかく何度も何度も予選やって、あの頃は中上級でね、いいとこまで行ったんですよね、だけどもうあの頃岡野勲っていう天才がおりましてね、それにその投げられましてね、でも涙を飲んでもオリンピックも出れないんじゃブラジルでも行くかということで、それでこっち来たんですよ。
そうなの？
はい、そういうこと
なん
です
。ごめんなさい、私はできない。今でそのブラジル行くのに来たから、
だからそういうことなんです。
一番戦争の頃、早稲田に岡野、誰だ
っけ、あの中央に岡野勲っていうおったんですよ。天才でね、まあ、柔道の文字を昭和の三四郎って言われた人なんですけどね。
今その人どうなったんですか？
結構付き合ってますよ。
まだ日本にいらっしゃって、
彼はね今流通大学っていうのとこの教授やってね、でアメリカ人と結婚してね、あそこの三ノ瀬っていう町にね、州立大学にそのアパートがあって、で向こうとこっち行きしてるんですよね。
なるほど
ね。から全日本を2回取って、それからオリンピックで東京でオリンピックで優勝して、世界選手権でも優勝して、とにかく柔道にかけてはもう谷気に出るものはないという。
全く同
じ？いやいや、私よりね、2年3年したかな。
3年した
のかな。大学1年生でこれはね、もう。
中央大学。
中央大学。それでね、彼が今ね、まあ偶然なんですけどね、そのうちのジェンホってのがね、タニアと結婚した娘婿、それがねアメリカじゃ柔道ではまあ英雄なんですよね。世界選手権、世界選手権でエッセンで優勝しましてね、オリンピックでもメダル取ってね、で世界選手権の大会ではもう常連で2位に2回優勝1回っていうか、あらゆるタイトルを総なめしてね、でまあうちの長女と何の縁だか知らないけど、なんかポエトリコでこのオリンピックジョブズパーメーカーのがあったんです
よ。
その時ね、なんか、その知恵がいい試合してね、それで閉会式の時にね、その、偶然ポッと声かけてきたんだって。
へぇ、
で、あなたは素敵なファイトしますね、つってね、日本語で何この金髪のこのあんちゃん、なんつって最初言ってたんですけど、で、知らないうちに、その住所っていうか電話をよこせっつって電話をやったらね、それからもう毎日電話かかってきてね、でねそんなんでね結婚しちゃったんですよ。それでね面白いもんでね、そのマイク、それはマイクスインって言うんですけどね、どっかで調べたら分かるんです、マイクさん、で彼がねその三ノ瀬州立大学で教えてて、そこに岡野の息子が3人ぐらい、入っててね、で岡野氏がそこにアパート買って、それでそこに住み出して、でまあ娘のところによく飲みに来るわけですよ。
へ
え、
すごい縁ですね。
すごい縁なんです。それでね、まあ僕も日本に行ったら彼と飲むこともあったんですけどね、いやまさかアメリカでね、その、お前のお父さんと私試合したよっていう意味で、でどっちが勝ったんですかって、もちろん俺だよって
本当だ、
本当なんです。だからねその時、まあ長女がね電話してきてね、怒ってね、ここに変なのが来ててね、お父さんぶん投げたってやつがいるよって言うんですね、誰だって言ったら、岡野って言うんだよって言ったら、それは本当だって俺やられたよって言って、そいつからまあ一緒にねゴルフやったりね、 向こうの、あのマイクがこうセットしてくれてね、
うん、
どういう風になってんの向こうでね、
であの
息子たちも今一生懸命頑張ったんだけど、まあオリンピックにまで行かなくて、お父さんまで行かなかったんね、アメリカ人に結婚してね、まあ、そんなエピソードがあったんですよ。
すごいね、うん、
なんかすごいですね。なんか柔道が柔道と柔道と結婚していく。
プレゼンだから、
ね、うん、
世界の。
あ、これはもうサープレッドだ
な。だからね、長女もね、うん、あの、ちょうどバルセロナオリンピックに2人で、うん、出場して、
うん、
前からね。それで、あの、アメリカンでのいろんな面でメダル取ったり、だいぶヨーロッパでも活躍したんですけどね、あの早く結婚しちゃったんで、うん、だからまあ、あの辞めちゃったんで、子供ができたんでね、今はもう子供にもう、めちゃぶれしてね、もう一生懸命子供を鍛えてね、でそのソフィーっていう子はもう今16なんだけど、
うん、
70キロ以下でこの前全米で、全米オープンで優勝したとかね、もう何でもやってもそのあの息子もそうなんですけどね、マサトっていう名前つけたんですよね、でそれもね柔道やって一生懸命ね、まあフランスに行ったりヨーロッパへ留学したりね、もうこの時からね柔道を、柔道ってのは面白いもんでね、そのやれやれって言ってもね、なかなかね、やらないんですよね。ただね、アメリカは、こう、子供の時から、サッカー、野球、バスケット、バレー、陸上、なんでもやらせるんです。で、その中で自分に突出した、その好きなスポーツに、こう、あれするわけですよ、ね。だから、うん、このソフィアとかももう、なんでも万能でね。だけど、柔道は特に素晴らしい。親譲りの左のね、の体勢で、力が、もうこんな、ママなんてこんな大きく飛び越しちゃって最初もね、やってますよ。だから僕も行くと結構するんだけど。
結構するんだ。そうだね、それで石井さんはね、ちょっと石井さんの昔の話に戻らせてもらうとね、ああ、じゃあこんな奴がいるから、ちょっと俺、じゃあブラジルでも行くから、どうしてそこでブラジルが出てきたの？
それはね、まあ、うちのね、兄貴がヨーロッパへずっと行ってたんですよ。
はいはい、3番目が、ね。
それで、フランスからイタリアの方に行って、フィレンツェでずっとローマとあれに行って、ヨーロッパへ来るなって言うんですよね。
どう
してですか？うん、お前みたいな、ダサいな、あの田舎者はヨーロッパには向いてないっていう。
お兄ちゃん
は、うん、お兄ちゃんは
向いてない。お兄ちゃんほら、
彼は、
それは
分からんけど、まあ、とにかく、まあ、自分でも、要するに、カーボーイに憧れて、カーボーイになりたくて、そういう土地持ってできるとこは、今はブラジルぐらいしかないぞってことでね。で、まあ、アメリカはカーボーイの国だけど、戦争に負けたんで、やっぱちょっと士気が高いから、ブラジルは日本の移民がたくさんおるって言うし、ね、俺の柔道でも通じるかなと思って、そういうと、こっちへ来たんですよ。
でもそういうことだったんですよね。何移民っていう形で来たんですか？
やっぱ農業移民です。
農業移民でしたね。
ええ、
じゃあ、誰かの呼び寄せみたいな。
そうなんです。あの、ちょうどその頃ね、こっちで、まあ、あの、吉尾武さん、吉尾一族って今でもおりますけどね、その方が日本に来られてね、それで、彼は大ファゼンデルで南銀の重役で、シカップだの、カサバーバだの、いろんな会社持ってて、まあ、その頃、コロニアじゃもう、ピカイチだったんですよね。それで、自分の、まあ、
栃木の方？
いやいや、その方は東京です。
うん、
吉尾一族、吉尾武氏、これ、コロニア大で喋ったらすぐ分かりますけど、その人がね、何の気なしに、まあ、留学っていうか、移民をね、俺が引き受けるっていうことで、で、わざわざ先輩がその人と非常に、野球やなんかでね、よく知ってたんでね、で、私を推進してくれて、その他に、酪農大学の横井っていう、 まあ、これもいい男だったんですけど、寺澤、名古屋大学の春人っていう5人に選抜されてね、で彼が全部引き受けるかって言うんで、うん、でこっちへね、うん、来たんですよ、
うんうん、そうまあ、一応その5人はみんな柔道をやってて、
いやいやみんな柔道じゃなくて農業関係で、
農業関係で、
あの要するに酪農大学、
あ、そうそうそう、ね、じゃあそれ石井さんはさ柔道で、まあ、来ようとはしてたけども、ブラジル来て農業もやられたんですか。
そうそう、その人がね、構想でそのプレジデンテプルデンテって、はいはい、その町にね、うんうん、弟さんがおってね、うん、その方のアジェンダを、うん、近くにその楽の、農業学校を作ったんですよね、日系の溝口さんって人がね、うん、主催してね、うん、面白いやり方でゴアルケル農業っつって、うん、あんまりブラジルはその機械化したり何かしてもダメだと、うん、小さなラボラトロをいっぱい作ってね、うん、それでその小さなものをあれしてサンパール州のね農業の基盤にしたいっていうことでね、うん、そういうので提唱して州の長官がために証明してね、うん、あそこに農業を囲ってたと大きな全寮制でね、うん、でみんなそこに僕らそこに入れられてね、うん、でブラジルの農業ってどういうんだか、うん、その彼がね、勉強しようってことで、
何年ぐらいやったんですか。
まあそこは2年が契約なんですけどね、
何
するの。要するにあの頃はね、自分が食べる野菜と、それから売るために綿と落花生作れて、はいはい、うん、でこう握ってね、足にどろんの土地を耕してね、うん、あの水やってね、みんな手作業でしたから、うん、
その時は一年間おいくつだった
んですか。22です。
22、
じゃあもう60歳で翌日で船に乗ったんだ。
1964年にフランスだってことですね、
うん、お母さんとかは反対しなかったんですか。お父様とかお母様。
まあ、母はいっぱい子供を言うからしてくれる
いいですって、すごい、かわいいからヨーロッパ行ってきていい、うんうん、なんかいいですよね。でも地域からいろんな世界に進出、
ね、で奥様恵子さんは日本の方ですよね、
うん、
それをどうやってもう行く前に
ちょっとこう、つばつけて
つばつけてたなで、つばせたかなんかだよ。
いや彼女はね、女子美なんですよ。
ああ、そうだ、うん、だから絵の方
もね。まあ、同じ学校で、僕の親友の妹でね、
結
構遊んでたもんでね。
ああ、幼
馴染みたいな。うん、そういうんでね、ちょっと。
じゃあ、本当に唾を
切って、うん、いつも消えたから。うん、あと、
一緒には来なかったね。
そうそう。遅れて来ない。僕はこっちへ来て、彼女が来たのは4年後ですから。うんうん、
でもね、そういったらね、2年間、例えば大学で柔道をずっとやってた人が、いきなりブラジルに来て農業でしょ、
はい、
で、大変だったんじゃないですか。
まあ、それでもね、みんなあの頃は若さと夢と体力があってね、うん、バイトがあったから、ね、うん、百姓だよね、うん、その柔道の、まあ、辛い修行から思ったらね、うん、どうないぞという気持ちでね。う
ん、その間の柔道の。もちろん練習とかそういうのされてたわけですよ。2年間全くしてなかったわけじゃないですよね。
いや、それでね、来てね、面白いもんでね、
うん、
やっぱり柔道のそういう余談が早稲田大学のあれから来たっていうことでね、うんうん、うちの余談社会ってその頃、まあ、いっぱいおってね、うんうん、それで僕に目つけてね、うん、でそのあそこの道場、あそこのクラブ、あそこの町行けなんて言ってね、でやってくれたんですよね、
うん、
で東京オリンピックにね、塩沢亮平が一人、うん、日系のね、うん、なんで、まあ、これは上手パーメーターのチャンピオンで、重量級、一人、塩沢君が行くということで、
はいはい、
こっちの柔道連盟の柔道社会っていうのがありましてね、
はいはい、
その大河内先生、うん、辰夫さんって、この人もやっぱり柔道は北海道大学で鳴らしたね、すごい偉い人でね、
うん、
高峰良吉さんの、北里柴三郎っていうんですか、
はい、
ニューヨークのそこで研修してこっちに来た人なんです。高島スターズ大河内製薬って会社作ってね、
うん、
まあ、あの遠距離のああいう遠距離のね、ああいうのの母体を作った人なんですよ。見たら分かりますけど、戦前の方、
うんうんうん、
でその人がね、
うん、
自分、僕はこっち来てすぐ全泊茶会になって腕試しに出たんですよ、
うんうん、
そしたらね、もう無敵で全部やってきちゃってね、
うん、
うん、
もうじゃあ
来てすぐ、
ね、うん、
あの頃は日本の柔道だったら強かった、しかも僕は俺に聞くのがしく何度も経て、まあそういう面じゃもうそういう自信あったんですよ、ね、うん、それだけのレギュラーでもちろんね、
うん、
だからそれでね柔道をね、小久保先生が、まあ石井ね、東京オリンピックに仕上がることになったから、
うん、
お前ね、柔道を助けてね、コーチやってくれって、で僕のは体重も、人も多いし、彼は下の階級ですね、こっちへ来てね、まあ1ヶ月かな、もっとその彼と一緒にも毎日この彼をね伝えたわけですよ。
塩沢先生がそしたら2世だったの？
2世
ブラジル代表だったから、でもまあ環境っていうかそれはもうその時すでにあったんですね。
そうです、
まあ、ブラジルはね、
ブラジルはほら、いっぱい柔道の歴史があって、で彼がその頃ピカジュだったわけですよね、
うん、
ロボットアメリカの留守してね、
うん、
で、そういうことでね彼をね抱いて彼と一緒に練習したんですよね、そういうのがあってね、あちこちの田舎の道場を回ったり、教えたりしてたんで、
でそこで少しお金ももらえ
た、そうですね、私はまあそういうアルバイトみたいなんでやってました。で他のはもう向こうで農学校で汗水垂らして渡す
いつの4
人
は
で僕はいつも生まれたお金でビール買ったりやったりしてやってたわけですよね。だけどまあみんな収入がないもんだから、ね、うん、もう時計ラトランジスタラジオ布団からあらゆるもの全部売っちゃってね、その呼んだ吉尾武ってのは無責任でね、何でも何のあれもしないしね、ほったらかしなんですよね。
うん、
でみんなで講義に行ったんだけど、まあ、自分は俺らはもっと苦労したんだなんて。うん。悪魔そんなに大抵だったってね。だから、それはそんなんじゃもうしょうがないから、みんなもう勝手にしようや。
プレゼント、プレゼント、みんなでじゃあ2年頑張
る、うん。2年頑張らない。1年ぐらいでみんなケツ割ってね。出たんですけどね。
あ、でも
出
たってどうしたんですか、
あ
の石井さんは1年そこで、
まあ、私はね、柔道終わったから黒帯担いで、この、あれにあったように、
はい、
ね、
どこに
ずっと南米放浪したわけですよ、南の方からアルゼンチンに回ってね、それからずっとマゼラン海峡のテラデフレゴから上がってる、これと思う、サンチャゴからボリビア、ペルーね、もう全部ぐるぐるね、柔道場回ってね。
私よくそういうふうにほら、よく柔道破りとかそういうの、
道場破り、
私も道場破りなのかなって思ったけど、そうすると例えばそこに道場があるって分かったら、行っちゃうわけ、いきなり。
そうそうそう、行くとね、まあクラブだのそういう道場がある、おいで、一本お願いっていうことでね、私日本から来た柔道の四段です。一本お願いします。と、まあそこの、まあ、強い生徒がみんな出てくるわけですよ。
はいはいはい、
それをくたっとしからね、どんなに言ってね、で、自分の決まりを見せるでしょ。そうすると必ず、まあ、ぜひ少し登って教えてくれっていうわけでね。
やっぱりね。
うん、で、上の人でも、半年ぐらいいたかな、それから、
うん、そうするとその泊まる場所はその道場かなんかに置くとか、
そうですね、道場に寝たり、
うん、
そう、そういうこと
で、ご飯も
当然、食べさせてくれて、ね、わらじ線をもらって、
お金もらえる
の、うん、それはもちろん、 それを教えてやるんだから
。神様がやってたんじゃないか
ってね、うんうん。全然実力が違うんだからね。
例えばそこでさ、半年のところもあれば、1日2日とかで帰ったところもあるわけ。
うん、そうですね。まあ、サンチャゴなんてには私1年以上おったんですよ。
ああ、ね、ご飯が美味しかったから、
ね。いや、そうじゃなくて、やっぱ、うん、あの、猫みたいにね、その、待遇が良くてね、前、あの、あれがあるところにはね、そういうふうにおるわけです。
待遇がいいところには長いするし、悪いところは無理だって
感じ。気に入らなくて。
それじゃあ何年ぐらいこう、何でもらえたんですか？
大体1年半ぐらいうろうろしてたかな。
すごいね、うん。ちなみに全部勝ったんですか？負けたこととかはないんですか？
もちろん負けたら食べられないし、もう、もう、どこも紹介してもらえないしね。
ああ、そう。たまたまほら、例えば疲れてさ、うん、ああ、ようやく来たって時にたまたまタイミング悪くてさ、向こうのさ、そんな強いわけかどうかわかんないけど、たまたま負けちゃう時とかっていうのもないの？
そら、負けられないんですよ。例えばね、私困ってたのはね、まあ、ボリビアのラパスってところにね、
ね、
うん、ペルーのね、クスコから向こうへ渡ってね、まあ、ラパスの町でね、いきなりね、そこの代表、カブリンって、これはコスタリカの領事でね、大金持ち、自分の会社の一番上に同情するってね、何十人も生徒を作って、やってたんですよ。でそこにね、たまたま、まあ、オーバロビって行ったもんでね、あの高いところでね、20人抜き、30人抜きやらされたんですよ。
高いっていうのが高いです
ね。もう、置いてやると、もう息切れしてね、高山病にかかるしね、もうとにかく、まあ、クスコからこう渡ってきたからね、少しは慣れてたんですよ。とにかく、あそこじゃあもう、20人も過ぎてやったら、もう、ぶったらそうになって、死ぬんだったよ。
え、どうしたの？
なんとかかんとか切り抜けてね、で、そこで神様になった。うん。それで、そこの、そのカブリンさんに気に入られてね、ボルビアにも、1ヶ月ぐらいおったかな。こうしたら、その分で500ドルぐらいの金をね、ボーンとくれてね、ああ、ありがたかったですね。
うん。ブリゲール500ドルって
言ったんですよ。ああ、なるほどね。大したもん。本当そういう意味で柔道関係でね、みんな知り合いがたくさんできてね。
すごいです
ね。ペルーのリマジャー、その日比クラブっていう柔道クラブでね。
みたいな。
うん、そうなんです。あそこでね、まあ柔道だと、先生を、そこの日本から呼んできた先生を投げちゃったんでね、負けちゃったんだけど。
負けるだけ
で。負けるだけで。
言わないもんね。
その先生が私ちょっとフェリアスでワンカイに行ってきますから一時間テントお願いしますでそこでもやっぱり 2,3 ヶ月ね労働しちゃって、まあ、とにかくそういう意味であちこち見て回って、ね、遊んで回ってきたんです、
う
ん、ホストね柔道なんてね行くとね、うん、みんなその土地のいいものを食べさせてくるって、いいものを飲ませてくるって、で最高なところを案内してくるわけです。高待遇、先生ですからね。
そう
若いしね。
若い。
うん、よかったんです。
え、実際まで1年間農業やって1年半それで。
みんな書いてありますよ、
これ。はい、書いてありますね。で、その後に、その時すみません、ちょっといいですか、はい、そういう、いろんなところに転々とされた時は、事前にアポイントメントなく突然行くんですか、それともちょっとは知り合いだ
ったちょっと知り合いっていうかね、その、
ね、やっぱ、うん、
やっぱ、あそこにこういうやつがいるから、そこを訪ねろっていうのはね、その、アルゼンチンの、その頃やっぱ、山本さんって、これ鹿児島の方なんですけどね、はい、で彼があの頃南米じゃナンバーワンだったんですよ。最初の小さい人でね、だけど柔道じゃアルゼンチンに帰化してね、
うん、
で第1回の世界選手権か2回かな、
うん、
アルゼンチン代表で出たりね、すごい、まあ、あの頃羽振りが良くてね、ブレインズじゃ、
うん、
私行った時そこのまあ道場で、
うん、
まあ、ついてくたくたになってるのに、まあ、みんな呼んできて、日本から来たあれだから、これ、つってね。1メートル90キロのでっかいやつ、捕まえてね、
うん、
もう、死ぬまでぐらいでね、ルッとしたわけ。で、ぶん投げてね、で、認められて。でも、彼が自分の行った、あちこちの指令をいろいろ探してくれたんですけどね。
けど、うん、その方はもう当然石井さんよりずっと年上の方で、
うん
うん、
あのね先月その方がね、うん、突然ぶっこしましてね、まあ山本由紀さんに、うん、
アルゼンチンにずっといらっしゃった
んですか、うん、ずっとおったんですけどね、
何歳ぐらいぐらいだったんですか、
私よりね、6歳上かな、うん、とてもいい人だったですね、
うん、
そういうのがあってね、まあ、彼が僕の道を教えてくれたっていうか、そのつけてくれたんですよね、
はい、その方もさっきの話でそのアルゼンチンが帰化して、
うん、
で私も一つ石井さんがね帰化したわけですよね、うん、それで、まあ、4年間3年間ぐらいか1年半2年半ですね、うん、もうサンパウロ戻ってきて、うん、サンパウロ戻ってきたのその後は、
そうそう、その後サンパウロ戻ってきたの
24、5
うん、で、
今
度ここで、まあ、道場
を
開いた形にな
るんです、
うん、
そうなんですね、
うん、
まあ、それまでにサンパレは戻ってね、
うん、
あのその頃ここにクラッチさんっていうクラッチ兄弟ってあってね、
はい、
すごい柔道じゃ羽振りが効いた素晴らしい人だったんです
よ、ブラジル人、
ええ、うん、のあの日本人です、
はい、
うん、クラッチ、クラのお知ってのあの知恵の知恵の知
恵
の
知
恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の知恵の南米修行で武者修行で腕磨いてきてすごい力があったもんね、
うんうんうん、
でそのクラッチ道場の大稽古としてね、
あ、
クラッチ道場を3回優勝させたんですよね、
うん、
毎年そのあの、うん、そのサンプラジルの、うん、道場対抗でね、でそういうのがあって、
うん、
でまあ独立して、
うん、
自分の道場を持って、でカカオを呼んで
奥様
を呼んで、それで、あの今までみたいにこう
なってきた、ね、
でもそれまでは今の大きさところによると、まあ、先生っていうか、ね、その教える立場とかいろんなところで
自分
もあ
れ
だけど、まあ、選手っていう感じのイメージじゃないんですけど、そのそこからメダルの道にはどういうふうに来るんでしょうか。
そうなんですね、なぜかっていうと、こっちの人はその先生っていうか先生だから
投
げられてやったんだと、
うん、
ね、
うん、
その本気になれば俺は負けないとか、完全に俺にぶん投げられても、そういうことをあちこちで漏らしてね。
うん、
俺であちこち、リオだの、サルバドルだの、セアラだの、あちこちね、カンボランドの回って歩いて、みんなその、おもちゃ、子供扱いにしてるのにね、みんなそういうふ
う
に言うんですよ。
うん、
だから、そしたらね、その、倉田先生がね、ね、石井、お前チャンスあるからね、やっぱその復活して世界選手権オリンピックに行ってみろよ、うん、選手として、そしたらね、みんながチラシ発表するよと、ね、今のままでお前強くったってあと何年これができるんだって、いい時はもうないぞ、ね、今やっとかなければもう永久にお前の強かったっていうだけの話になっちゃうよ、何かそういうメダルとかそういう戦績、うん、そのチートを持たないとね、こっちは食べていけないよ、
へえ、
クラスはもうそういう意味で期待して、やっぱこっちで、パンアメリカの選手権で優勝した金メダルを取ったということで、彼はあのこっちでその栄えたっていうか、が皆さん認められたわけなんです、ただクラスさんはね、そんなに年じゃないんですよ、私ら10ぐらい多いかな、うん、そのぐらいの、うん、戦後移民かも、戦後移民、子供の時来たんですよ、14年、
こっちで、
こっちで、あ、そうそうなんです、その意味でね、クラス先生がね、一緒にね、いつまでも若いわけじゃないんだよって、いつまでも強いわけじゃないんだよって、
うんうん、
ね、今だから、みんなが、その、 本性一致って聞くんだよ、うん、だからね、あの言われなさいって言うんですよ、
うん
うん、だけど私日本人ですね、
うん、
そのもし勝っても当たり前だそういうふうにユダヤ社会のあの人は言うんですよ、先生方はね、
はいはいはい、
お前教えてブラジルに柔道をこの根付かせるのをね、
うん、
あのお前に信じた、
うん、
先生教えることがね、うん、あれなんだと、うん、まあ倉田先生はそれじゃなくて、まあいつまで若いわけじゃないんだと、うん、とにかく今だやってみろって言ってね、
葛藤が感じがあったんです
ね。そうなんです、うん、それでね彼がね、
うん、
口聞いてくれて、
うん、
でこっちの柔道の会長さんが、
うん、
あ私を呼んで、
うん、
1週間に帰化させて
で帰化することに抵抗はあんまりなかったですか。
あもうしょうがないもん、そうなったらねやり始めたんだから、うん、そしたら今度はね、
う
ん、正式な、まあ、ブラジル人として、
うん、
こっち側のサンパウロ選手権、
うん、
新の選手権、それからサンパウロ州の選手権、
うん、
それからブラジル選手権、
うん、
ね、それでそれから今度は南米選手権、
うん、
パンアメリカン選手権、うん、世界選手権、
うん、
オリンピックって、そういう階段をね、
うん、
一つ一つクリアしていかなきゃならなくなったんですよ、
あ
ね、選手として
ブラジル代表として、
それまでは
25歳
から29かな、
そんな遅かったんだ、
うん、8かな、ちょうど64年に来てね、
うん、
それから69年、9、それから70年、71年、72年がオリンピックだから。
72年
が、うん、
32
歳
の
時。そうです、うん、そういうわけだったんですよ。だからもう、ちょうど一番そういう、いい時じゃなかったっけど、柔道選手っていうのは大体20代でね、最盛期っていうか。だけどまあ間に合ったわけね。
それでまあ銅メダルだったわけですよね。
そうです。
うん、私はなんか最初からも選手として、うん、とにかくそのメダルを取るとか、
うん、
イメージですよ。ただ全然わからなかったので、
うん、
そういうためにこちらにいらっしゃって、
うん、
でこちらでもすぐに帰化をして、ずっと選手として、
うん、
そういうことを。人生の中で一番目標としていらっしゃって
取
ったのかなっていう、
そうじゃなかったんです
よね。全く違うお話が聞いて、
うん、やっぱ道場で目力打っても大変でね、で女房が来て、で子供が生まれて、で次々ね3人でしょ、
一番最初は長女 の, そのアメリカに
行った
タニアさんですね、
うん、で2番目がルイザって言うんですよね、
女の子。
3番目がバニア、
う
ん、みんな女の子なんですね。
あ、う
ん、でそれでそういうんで、道場を作って教えながらあちこちのクラブを回って教えて、
うん、
それで自分の稽古を朝、
うん、
ね、あの駆け足したりボディーブルやったりいろんなやってね、それで私なんとかあのしのいできたわけですよ。あの頃はまあ柔道やって勝ったところでお金が儲かるわけじゃないしね、メダル取ったところで何もあれはなかった、ただ教えて、そういうあちこちのクラブで、その土日まで働いてね、教えることがね、そういう収入の道だった、うん、
あ、でも一番最初の西尾さんは何年にあのメダル取った後に生まれたんですか。
いやいやいや、あのみんな一番最後がね、あのバニアがその後生まれたけど、みんなはもう68年長女、
そうなんだ、うん、68年、
そう
したらじゃあもう本当に気持ちだったわけだ。
そうですよ、小文字で初代文字で一生懸命やってました、
ね、でブラジルの先生はそのメダルもらっても、まあ、昔日本もそうだったけど特別ねいい待遇では最初はなかったわけです。
うん、でもね、だいぶ待遇は変わってきましたね。うん、おかげさまで。
オリンピックでの話をちょっとお伺いしたいんですけど、私、うん、ごめんなさい。その頃、生まれてたかな、生まれが馬かなり小さかったんです。
72年です。
72年。覚えてはいないね、オリンピックを。
覚えてない。
うん、正直。
70年のオリンピックってのはね、
うん、
あの、その前はね、
うん、
東京オリンピックは日本だったからやったわけですよ。
そうだね。
そっちがメキシコだったんですよ。
はい。
はい、その時はね、メキシコは柔道入らなかったんです。
うん、
でその次のオリンピックのミュンヘンの時に柔道が入ったんです、ええ、その前の71年のやっぱ西ドイツでルドヴィック・ハーゲンというところでやったね、世界選手権の時は私大活躍して、その時は一番元気だったんですよ。
あ、そうなの、
ええ、
36歳の時に、
うん、まあ36歳じゃない
です
よ、32歳
から
30歳、うん、その時は一番強かったんですね。
ね、でも銅メダル取ったのはいつ？
その時も世界選手権でも銅メダル取ったんですよ。
ね、
でそれで、期待されてね、で日本に3ヶ月間特訓に行ってこいって、で女房や子供をふったらかしてね、早稲田の道場でね、再修行を始めたんです。
へ
え、ね、それで東京からまっすぐ三重に駆けつけて、うん、それでやったわけなんです。だからね、もう、ミュンヘンの時にはもう、自信満々でね、なぜかって言ったら、世界選手権はもっと難しいんです。各国がね、強い国、日本でもソ連でもフランスでもどこでもみんなね、2人ずつ最強のやつを作るわけですよ。そこで、まあ私は日本人にしか負けなかったわけですね。で、3番だった。で、日本人は1人しか出ないでしょ。その時ね、佐藤、山下の先生の佐藤君とね、笹原君という天才、笹原って言われた、その二人しか私負けなかったわけですよ。だから、その佐藤が出ないで日本人一人だったら、まあ銀メダルは確実だろうって言って。
佐
藤
の時は、笹原さんは
ず
っと後輩
ですよね。ずっと後輩ですよ。うん、佐藤も全然、ね、違う。
向こうも、まさかさ、年上の先輩の田村
樹一さんとかさ、ブラジル人が出てくるから、そこが面白いね。みんなね、僕とやるとね、僕は無差別と、その、メロペザーズ、ケジール受け出たんですけどね、みんなね、喜んでね、日本人の、あの、選手方はね。
な
ぜかって言ったら、柔道をやりますよね。ね、ロシアだの、そのヨーロッパのあの方の選手は柔道やらないんですよね。まあ、もう持ち上げて格闘技でこうやって来るか、どっから来るかわからない足を持って来て、来てくるからね。まあ、私じゃない、うん。だから時々日本の選手も負けてましたけどね。世界選手権は2人出れるから、どっちから勝つわけ。分かったらね。だから私とやるとね、柔道やってくれるからって。ちゃんと柔道。
心が、
うん、うん、だからそういうんでね、もう、つるんでね、もう。
え、じゃあ、ミュンヘンの時ね、銅は石井さんね、銀はどれだったの？
銀はね、スターブロックっていう、あの、イギリスの選手でね、で、金がね、あの、チョチョシュビーっていう、ソ連の選手。
え、日本人はじゃあ、いなかったの？
それもみんな、一回戦で負けちゃった。
どうだったの？
それでね、うん、それでね、あ、今度はじゃあ石井が番だってわけでね、もうみんなからもうこう、おだてられて、まあ期待されてね、それで僕もね、あ、これはいけるんじゃないかなと言って、刺さるわ、刺さるね、叶わないけど、他の決闘だったら俺慣れてるぜって、絶対負けないと思ってね、やったんです。
そういうこと、南米とかさ、
こうやって、そうそうそう、戦わないだけなんですよね。
ああ、そういうことね。
充実やなんかと、そういうやってましたからね。
うん、
悔しいなったわけです。ところが、まあ、ポカっていうか、西ドイツの選手とやった時に、世界選手権でね、5秒で僕は1個投げてるんですよ。ところが、その、投げ、人間ってのは面白いもんでね、あの、投げられた相手は、ものすごく覚えてるわけですよ。勝った相手は、勝った人はね、そんな負けた、ぶん投げたやつなんて覚えてないわけですよ。それがね、もう、シューッて食い下がってきてね。
う
ん。その、悔しかったんでしょうね。で、彼もヨーロッパチャンピオンです。大事だったんでね。これでね、僕はそれとも2、3回投げたんですけどね。審判の日本人の広瀬っていうのがバカでね、全然その、見てないんですよ。ね、
うん、
それで最後に旗判定になって、もうみんながわわわわ西ドイツでやったからね、
さあ、
それで判定で負けちゃった。うん。判定で負けるとね、今度はね、敗者復活戦に入るんですよね。大変なんですよ、またね、ずっと残ってますよね。
うん、あ、それで でそれが3位になる、どうになる前に1回あったわけだ。
そうなんです。
それでどんどん
残ってて、うん、3位決定戦になって、それで勝ったわけね。だから本当ね、苦労だったんですよ。無差別なんていうのが楽でね、うん、もう本当にリブレですからね、
うんうん、
で僕は外人になれたからね、うん、もう本当良かったんですよ。
でも無差別じゃないでしょ、オリンピックは。
オリンピックはあった、あの頃は無差別。
あの頃あったの、
うん、あの頃は無差別があった、うん、それから今はなくなった。
もうなくなったよね、うん、
面白かったんだ
よ、うん、でさ、ミュンヘンでせっかく銅取って、うん、霧のやつも出たんですか、出るとか。
出たよ、その霧の、無差別も出たし、その霧の世界選手権も出たんですよ。
そういうこと、何歳までオリンピックでやってたんですか。
33歳かな、
33
歳ぐらい
オリンピックで4年に行ってんの、
うんうん、なその次のオリンピックじゃない、その次の世界選手権、あの頃は 2年に行ってんだ
そうなんだ、世界選手権に、うん、でその後はまあだんだんと、
うん、やめてった、
やめてった、うん、でやめようかなと思うのはやっぱり自分でこう考えるんですか。
そうですね、自分のね生徒はもうみんな競争相手になってね、
強くなってきて、
うん、なってくるわけですよ、
うん、
そういうんでね、やっぱそろそろこう道譲ってね、うん、っていうわけです
、うん、あともう一つ私お伺いしたいのはね、うん、娘さんお三方だったと思うんですけど、うん、まあ、親子おじいちゃんから始まってね、うん、普通なんかこう例えば親がこれやってると反抗して絶対やらなかったりするような気がするんだけど。
そうですね、日本でもやっぱあんまり名先生の息子はだ柔道に、戦っていくっていうか、そういうの傾向もあったけどね、ただやっぱね、要するにね、面白いんですよ、子供を育てるのにね、そのものすごくね、買ったら喜んでやって、おだててお小遣いやってね、それでもう目と向きでこうね、うん、もう道場の試合なんてね、谷原が勝ったなんて言うと、もう何でも好きなもの食ってるから、何でも好きなもの食べてる、もう来いってね、
甘
やかったり、それでもう何でも好きなもの買ってやってね、もうとにかくそういうふうに褒めてね、でね、子供ってのはバカだから、その、もう、なんていうかな、その、お父さん何で喜んでくれるんじゃ、私頑張ろうっていう、そういう気持ちになるじゃないですかね。
なるほどね。
うん。場にはもう、その、あれもみんな黒瓶まで行ってね、みんな女の子で5段6段になってるんですからね、だから大したもんなんですよ。だからそういう育て方をしたわけですよ。
なるほど、
はい、
もう全米で、
うん、お姉さん
も、ね、お姉さんもだから、お姉さんっていうか娘さんも、うん、
バニアさんはちょうど私が記者やってる頃にですね、うん、パンアメリカで優勝されたんですよね、うん、
パンアメリカの上手、パンアメリカの4年おきのあれでね、金銀銅を取ってるんですよ。うん、お姉ちゃんも銅メダル取ってね、でまあみんなよく柔道やりましたよ。もう僕の、う
ん、
お小遣い欲しいから褒めて欲しいからっていうのも必死になってやってましたよね。
へえ、
うん、
ちゃんと
それ
メダル
が
取れちゃうのが
なぜかって言ったらね、うちの家内がね、うん、もうあの頃は私も怪物みたいに凶暴でもう来なかったんですよ。それでね、私がね、お酒飲んで暴れたりするとね、子供たちがみんな便所に隠れてこうしてたんですって。とにかくすごいね、あの頃暴れん坊でね、相撲もやってたしね、ラグビーやったり、いろんなスポーツしたいって言って、こんな岩みたいな格好してるんです。でね、もう学校の先生がね、娘さんたちみんなお父さんのことをよく言いませんね、おかしい人なんですかって言ったらね、いや、そんなことないんだけどって言ったらね、やっぱ子供に言わせたらそうだったみたいですね。それで、女房が一生懸命、道場に連れてきてね。それで、その時はまだ女子の柔道なんてのはなかったですね。うん。それで、タニアの時からそういうのが始まったんですけどね、男のことやってるわね、みんな。ね、そういう、学校の試合とか、 サンパドのね、小さな大会なんていうと、うん、男の子とやってたから。
あ、
だからもう、女の子とやって優しくてしょうがなかったって。
あ、なるほどね。
うん、もう遊んでて勝ってるよ。で、貸すとお父さんからこんなお小遣いもらって、プレゼントもらって、幸せ幸せで。うん、こんないいことはない。
そう、
そういうんでね、彼女たちもね、どんどんどんどん出世してってね、そういうふうなあのランクが上がってったんだと思うんですよね。今です
ね。3人ってのは良かったかもしれない。
うん、ライバルで3人でもう、になってね、喧嘩するわけですよ。あの、
喜んでるんですもんね。
あ、そうそう。
ま
あでも今度ご本人の口から。
いや、本当なん
です
よ。
今度はね、朝
にやるさ。あの、娘さんたちさんには日本語はプラペーラですか？
プラペーラです。なんかさ、みんな日本にね、何年も行ってましたからね。
やっぱりそうなんですか。うん、
あのバニアなんてのは小松製作所が新しく柔道のある作るんでね、
うん、
で、石井さんあの来ないかって、
うん、
やらないかって、
うん、
彼女はその頃ウスキーの体育学部に入ったばっかりでね、でまだそんなにあれじゃなかったんですけどね、
うん、
私本気になってやってみたいって言うんだよね。小松製作所行ったんですよ、
そう、
うん、それでそこで社員待遇でね、うん、新しい部の中でね、創立部員ですね、
うん、
その頃ソ連と朝鮮とあちこちからオーストラリアかな5、6人呼んで、うん、日本の選手と10人ばかしでね、浜田さんって人がね柔道部作ったんですよ。
へ
ー、それでね、小松が今すごいでしょ、みんな小松の選手が優秀してますよね、世界一ないのでね、でそのね創立部員だったわけです。
何年ぐらい行かれてたんですか？
3年行ってました。でその時にね、まあ、いろんな大会でね、彼女ね、あの最初はダメだったんで、ナイトばっかり行ってね、あのもうお父さんから大会出てたけどね、
うん、
あのね、あの辛抱なんだよって、今帰ったらお前どうしようもないよって、とにかく頑張ってねやってみなって言ってね、おだてておだててね、
うん、
で、うん、こうしたらね、やっぱなんかこの感じるところがあってね、まあすごい活躍しだしたんですよ。
うん、でパニアさんがあのこちらパンアメリカ優勝する前、あと、
前ですね。
前に、
うん、うん、それで日本で基礎作ってきましたからね、こっち来たら無敵だったんですよね。うん、すごかったですよ。来た時なんてのはもうみんな目を見張ってね、もう無差別でもどんどん勝ったんですよね。
へ、
うん、とにかくみんな頑張ってね、それで
根性も皆さんありますね。でもよくその怖かったお父さんにだったのに、お母様が娘さんについて柔道して柔道場でっておとなしくやりましたね。お利口な、
それは男の子ばっかりいっぱいいましたからね。あの頃私6つぐらい道場あったかな。アクリマソンにもあったし、シアザにもあったし、ゴニチロにもあったし、今のポンペアの道場ね、それから学校はあちこちね、もう大変な、フリップから帰ってきたら、ずっと収入が上がってくるし。それでまあ、あの、農場を買って、ちょっと72年に買ったんですけどね。
その、今、社から。
社から、イブナンのね。で、そこに一つまあ、基地を建設して、したんですよね。
基地？
基地って柔道の基地を
さ。なるほどね。今、柔道は何校ぐらいお持ちなんですか？
今は一つだけです。
でもね、夜に月曜と
月石金、
月石金は夜はずっと行かれてるので、うん、お電話かけても構わないんですよ。
でも現役で使用されてるんですね。
うん、まだあ
ります。うん、どうですか、ブラジルに来られて、まあなんかね、意外な、なんていうのかな、あれだったと思うんですけども、来てよかったかなとか思いますか？
そうですね、私、まあ、日本にいたらね、
うん、
まあ、人生大学卒業して、
うん、
4、5年は柔道やって、
うん、
日本選手権に1回か2回ぐらい出てね、
うん、
それでサラリーマンで終わったと思うんですよ、
うん、
ね、
うん、
あの頃博報堂に私呼ばれててね、あの博報堂で柔道を取って、
全然違う、私が
広告ですよね。
博報堂ってのはあの電通博報堂ってあの、うん、分野ですよ。
そ
う、うん、ただ柔道やってるん
で、まあね、まあ、そうですよね、うん、まあ、そういうことですよね、
うんうんうん、
日本の人格が見込まれたのかな。
そう思って、そうやね。そういうんでね、もし日本に行ったらそのぐらいの人生だと、うん、父がこっち来た時ね、うん、私の性格見てね、うん、いやお前だったら日本でヤクザの用心棒か、タクシーなどできるだろうな。あの人全然違うよ、ブラジルでよかったよって、そういうふうに、しみじみね、理解したんですよ。こんな暴れん坊日本じゃ、とっても、やっていけないよ。
でもさ、そしたらさ、お兄ちゃん4人いらっしゃって5人の中で、千秋さんが一番暴れん坊だったの？
そうですよ。私が一番鍛えられたから。
お兄ちゃんだ
って、ね。お兄ちゃんだし。
親という
だから喧嘩するとすぐ先方イエスで僕は
先方行かないと
面白かった
です。
うーん、
へ
え、
素晴らしい、
そんな人生だった。だからこっち来てよかったと思った。うん、好きなことできて、
千
秋さん
の人生の中で最後に会われたことは、
まあ、しょっちゅうですよ。お酒飲んだらもう本当にもうめちゃめちゃ
で
も、もう本当にね、ドジな男でね、もういつも酒飲んじゃね、ドジ踏んでね、弱ぶつけたりね、その女で失敗したりね、まあいろいろまあそういうのあったんですよ、それは。今でもそうだけどね、本当、かかんのおかげでなんとかここまでね、生き延びてこれた、それだけですよ。
まだまだ肌つきはいいですよ。本当に若く見えるんで、
つやつや
ですから
、つるつるって感じで。いや、そんなわけでね、まあ、なんとか今来て、家族も増えたし、
うん、楽しみがまたね。
今でも、お人方はアメリカに住んでらっしゃるんで、ね、じゃあ、あと2人のお嬢さん、
うん、2人ともね、結構やっててね、2番目は、薄木のアデミスター住んでくれるって言ってね。
そこ
を関係ですね。うん。それでね、経営学、ブラガンサの原さんっていう方ね、原アメリカドラやってるんですけどね、その人と結婚して、で、今、社長夫人で沖縄をしてる。で、バニアももう柔道じゃもうダメだって。女だし、道場継がなくても言わんからね。
道場継がなかったの？
うん。
ね、レストラン。
うん。向こうのお姉ちゃんのところでね、今レストランやって。結構今、うん。すごい、頑張ってますよね。
頑張ってるのは新聞で拝見しました。ソニアさんまだ、独身さんですね。
いや、もうね、いるんですよ。
うん。
来年。あたり結婚するんじゃないですか。
そうですか。うん、またじゃあ、次よりお孫さんが生まれるのが
楽しみです。一番、私が可愛がってるんですけど、ね。やっぱ下の方が可愛いんですね。上の方はすぐ行っちゃうからね。
親もその時は若いというか、
そうなん
だったりするのもありますもんね。
う
ん、
楽しみですね。ね、
まあ、そんな、ドジな人生を、お聞きかけに。
素晴らしい。ブラジルじゃなかった可能性もありますね、だったら。
そうです
。たまたまブラジルは選ばれたけど、もしかしたら、それこそ、ペルーとかでだったかもしれない。
オッケーだったかもしれない。
絶対に同じような感じで、大成功したんでしょうね。
いやいや、そんなのもう、私なんてないね、も
う。いやー、すごい、面白い話を聞かせていただきました。
今日はとりあえずじゃあ一応締めさせていただきます。
あ、そうですか。
はい、ありがとうございました。
こちらこそどうも。冗談ばっかり。まあ、考えてみたらやっぱ恥多き人生でね。まあ、うちの奥さんに本当に助けられてね。内情の功でなんとかここまで生き延びてきたということです。はい。
楽し
みですね。ありがとうございます。
今日はお話本当ありがとうございました。
そういうことなんですよ。